レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは福寿製薬株式会社代表取締役社長小杉照夫さん、聞き手はグループフィレ代表森田博美さんです。
その昔は、はい、まあ、ろうそく屋の小杉さんねということで、ろうそくがスタートで、まあ、それで気づいた資産っていうか、はい、あったので、まあ、会社の創業期からたまたま宣伝の、まあ、創業の親父が、ある面偶然っていうかね、なんか大きなこう何かあって薬の製造を始めたわけでも、まあ、なかったらしいんですけども、
はい、
ご縁があって、薬の製造を始めて今日に至ると、まあ、本人は、まあ、富山薬膳、
はい、あ、富山薬膳を出られたんですね、はい、
富山薬膳出て、はい、富山科学、
あ、
まあ、そこへしばらく勤めてた、その経験をあったので、
はい、
またその仕事をまあ手伝ってとか応援してくださる、まあ、旧制中学ですね、
はい、
同級生が、はい、いろいろその助言とかね、そのきっかけを与えてくださって、
は
い、ということで、まあ、自然発生とか形で小さく始まって、いろいろありながら、まあ、今日にもうじき70年になりそうということですね。
そうですね。そうするとその薬膳に行かれた先代が今の福寿製薬さんを作られたということになるんですか。
まあ、家内のまあ父親なんですね、
あ、そうなんですか。
私はまああの、はい、子供が小さい頃お父さんはお嫁に来たんだよねと言われて、そうだよと言ってた時代が懐かしいんですけど
富山は割にあのそういう方多いですよね。やっぱお家を守られる女性のところにこう嫁がれる
誰か必要ですよね。
そうですよね、
それのことでなんですけど
そうなんですか。そうするとあのご実家はやっぱり薬屋さんかなんかされてるんですか。
いや全く、農家です。
あ、そうですか、はい、でその最初は何を作られたんですか。
今の会社になった最初はですね、今で軟膏メンソレタームってありますよね、
はい、
今でもね、まあ、あれの高圧品を製造して、
はい、
で当時はたくさん の, その薬の会社いわゆる売薬さんがほぼ自家製造に近い形で作り、はい、何人かの人がそれを営業に行くというスタイルの配置の会社さんが非常に多かったですね、はい、粉の薬、錠剤、うん、そういったものがメインですけど、まあ、軟膏はちょっとそれやや特殊な仕事で、そのたまたま同期生の方が、はい、自然に乗って久しぶりに出会って、おい小杉何をしてると、言ったらこれ行動って言ったら、まあ、ちょっと苦しんでる時期で、
うん、
まあ弱ってんだと言わしたらね、
うん、
まあ、それだったら、ね、その汚い仕事汚れる仕事、うんうん、すりゃいいんだと、何かと聞いたら、はい、いや軟膏だと、
はい、
いやそう言われても作ったこともないし
そうですね、で
その材料もいりますしね、
はいはい、
缶とかね、うん、からまあ印刷物とかね、
はい、
でしかもそれは昭和、まあ、戦後間もなくで、
はい、
統制経済ですから、
はい、
まあ、物資そのものは通常はなんか手に入らないと、うんうんうん、でそれもその方が、まあ、用意してもらって、
はいはい、
夜鍋仕事にワックスを溶かして、
は
い、それからまあそういうメントルタム入れてですね、七輪 で,、でガラスのフラスコで、
はい、
当然七輪のに乗るような大きさだから、
はい、
こんなささがるものだと思うんです。
そうですね、
それをまあ新婚で、まあ、母は背中に長女を、はい、まあ、背負って、はい、溶かして、あっちっち、あっちっちと言いながらやってたらしいですよ
あ、
まあ、あるものでできるものを作って、
はい、
でそれをまあ繰り返しということで、まあ大変だったんでしょうけども、まあ、自然な形で発展したという感じですね。
汚いものって言われましたけれども、多分粉薬とかそれから熊の井とかそういう、まあ、配置薬さんの中ではどちらかというと弱い部門だったのかもしれませんね。化学薬品なの で,
で、ね、まあ、油の扱いで、はい、要はドロドロになるというくらいの意味だと思うんですけど、
そうでしょうね、
ちょっと特殊だったかもしれませんね、
でもやっぱりそのなんていうんですか、あの隙間っていうかニッチというかそのあたりを他の人がやらないから順調にこれだっていう
だと思います ね,
すね、そうですか。そうするともう70年
ですね、もうなく70年ですね、株式会社してから、
はい、であの小杉社長がこの福寿製薬に入られたのはいつ頃ですか。
あ、いつなんでしょうね まあ、この業界に入った年に娘が生まれた年だったので、はい、うん、まあ、38年前ですね、
はい、
でその時はまだ服従製薬には関わってなくて、うん、まあ、業界ですけど、
はい、
東京へ、まあ、取引先へ、はい、まあ、しばらくということで行ったのがその、うん、まあ、38年前、昭和54年ですね、
はい、
うん、それから3年経ってですから、うん、35年ほど経ったんですかね、
はい、
はい、自分も小学校中学校の頃からそういったものに興味ありました。
あ、そうですか。
薬だとか化学、まあ、理科とかそういうものは大好き で、はい、でやっぱり薬の仕事をしようと思ってたし、人にも言ってたのを、うん、まあ、
あ
の覚えてますから、
あ、
まあ、結果的には、まあ、はい、薬の富山で生まれ育って、薬の会社へ関わって、うん、未だにそこから足が抜けないでいるという、うん、一見幸せそうな、そうでないようない
や、幸せなんじゃないですか。
あ、まあまあ、本人もめでたい方ですから、はい、
そうすると、もともとは上本町に会社があって。
そうです。
で、今の萩原の方に移られた。最初から工場は向こうにあったんですか。
いや、薬というのはこの今はその GMP という、
はいはい、
その薬を製造するにあたっての基準規範が世界基準でありますね、
はい、
でやっぱり東京オリンピックっていうと、もうそうそう50年近くなんですね、
はい、そうですね、
まあ、その頃に今の萩原行ったんですけど、やはりその生活する場所と製造する場所を、はい、分けなさいとか、はい、で、まあ、時代とともにこう強化されてきたんです ね、
そ う、 ですね。
そうすると街中ではもう、拡張余地がなかったから、はい、それでまあ自然と、まあ、郊外の行ったと、うん、これはまあ皆さんそうですよね。
そうですね。
だからこう見てると、はい、皆さん朝はまあ中心部から郊外へ通勤されると、
はいはい、
当然夕方その逆になると。
そうです、
うん、まあ観光車っていうのは危険物を扱っていて、うん、あ、はい、まあ、火災爆発がまあつきものなんですけど、うん、まあ、それでやっぱり広い空間が必要になりますね、はい、それからなんていうと、まあ、モータリゼーションですよね、
はい、
まあ、その自動車に乗り始めると、ね、まあ、駐車場が必要になるというんで、やっぱりどうしても郊外へ行かざるを得なかったでしょうね、うんうんうん、
そうですね、まあ、そういうような形でどんどん大きくなってきて、今どちらかというと自社ブランドというよりは自宅 OEM 生産の、
すべて注文生産です、うん、オーダーメイドですね、
はい、
以前はまあ自分のところのもので、はい、今はまあジェネリックと言ってる、
はい、
まあ、それのものまあ原薬を製造して販売してたんですね、はい、うん、今は全くそれはなくてですね、すべて一件一件オーダーメイド自宅製造ですね、う
ん、
は
い、やっぱり今大手 の、 製薬会社が東京なんかにたくさんありますし、
はい、
そういう意味では富山は受託製造が多い。
そうですね、
ですかね、
極端な話、うん、富山観光を除けば、うん、ほぼそれに受託、うん、に近いですよね、はい、まあ、総生産額が1兆円を、はい、まあ、超えたとか来たと言ってますけど、はい、かなりの部分はそうですね、うん、
レディオジャーナル頑張る富山の企業人。レディオジャーナル頑張る富山の企業人。次週のこの時間も福寿製薬株式会社代表取締役社長小杉輝夫さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。